それではマタイによる福音書を開いてください。マタイによる福音書の7章です。平日の礼拝は三条の水訓のシリーズですが、ついにですね、私たちは、最後から2番目のこの御言葉の取り次ぎになるかと思います。私が、今日15節から23節までを見ていき、で次回ですね、この324節以降、これで何年かかったんでしょうかね、すごい長い期間をかけてやっておりました三条の水訓シリーズをですね、完結できるかと思いますが、はい。で、これまでですね、イエス様が語っておられたことをイエス様ご自身が、この呼びかけることによって、招いているんですね。私たちがこのイエス、この神様の言葉をこうずっと聞いてってですね、その時に感動して、あ、よかったなっつって心がこう動いたみたいな感じになってもですね、具体的に行動に移さなかったらもう意味がないですよね。なんか映画見てね、あ、よかったって言ってるのと同じになってしまいますよね。で、そういうことになるもので、イエス様は最後に呼びかけを行っていきます。でまとめを、7章の12節で、人からしてもらいたいということは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが律法と預言者です、このまとめをしてるんですね。これまで語られたことの、そして呼びかけを行ってます。で前回見たのが1回目の呼びかけで、狭い門から入りなさいと、狭い門から入って初めて命を得ることができるよ、他の広い門は滅びへと至るよということをイエス様がお語りになっているんですね。そして今から見るところが2つ目の呼びかけになっていて、これが偽預言者に注意しなさいという内容になります。ではまず一気にですね、ここの箇所を見ていきたいと思いますので、15節から23節まで一気にお読みしてからまた戻ってね、見ていきたいと思います。じっくりと。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるんでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことができず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。私に向かって主を主をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私たちの父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主を主を、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行けということですね。この偽預言者、偽物の預言者に用心しなさいということですね。偽物っていうのは私たちの周りに非常に多いですね。オレオレ詐欺とか、あと、フィッシングサイトみたいなものもですね、偽物をつかまされることはしばしばありますが、聖書は神の言葉を取り継いでいくはずの人々までもを偽物が混入してくるんだという現実をですね、イエスも教えておられるんです。で、クリスチャンが生活をするという、クリスチャンが生活をしていくとですね、嫌というほどそういう存在がいるというのを知っていくことになります。例えば Facebook をしているとですね、友達申請がたくさん来ます。そして、見知らぬ人の、その、でも見るとクリスチャンですっていうに紹介書いてあるんですね。けれども、全能神という中国系のキリスト教の異端がありましても、この全能神のそのキリストっていうのはなんか中国人の誰かですよ。ね。もう明らかに、やばい。ですよね。もう、キリスト教とは言い難い異端ですよ。カルトですね。けれどもですね、まあ、Facebook の機能皆さんご存知だと思うけど、共通の友達っていうのがあるじゃないですか。で、私がそういう人のところを見ると、共通の友達がね、いつも何人かいるんですよ。結構な数いるんですよ。 ということはクリスチャンの中でもういい、なんだっけ、承諾をして友達になって、もうその全能神の異端の人が、もうこのクリスチャンのコミュニティの中にがっちりと組み込まれて、まあ、いるというですね。でこういう感じでこの偽預言者または偽教師、異端の人というのは身近に存在する。で今からイエス様がこの語られる言葉を見るとですね、いわゆるなんていうのかな、このエホバの証人とかモルモン教とかそういうはっきりと分かる人たちだけではない、もっとこうなんていうのかな、深い部分で偽物に気をつけなさいと言われていることを知ることができます。では15節をご覧ください。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですとありますけれども、これはあくまでもイエス様が狭い門から入りなさいという呼びかけの続きとしてイエスお語りになっていることを、目を留めてください。だから広い門へと入らせるように導いていく教師たちは、預言者たちというのは偽預言者になるわけなんです。人々を偽りの安心感を持たせて、こうであれば救われるというものを与えてですね、それで、もうそれで天国に行くんだというふうに、天の御国に入るんだって言って、実は地獄、この神から離れているように導いていくという惑わしを行っていくわけなんですね。でこの狭い門って何だったかを思い出してください。狭い門って何だったんでしょうか。前回の、この学びのところでですね、お話ししましたけれども、でイエス様なんで狭いと言ってるかというと、5章の20節で三条の水訓のこう始まりのところですね、立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんって言ったんですよ。当時ユダヤ人たちの中で神の国に入れる義の基準というのはパリサイ派とか立法学者が示しているものであったんですね。その義よりも勝っていないと天の御国に入ることはできないとイエス様が断じたんですね。殺してはならないということは、兄弟に向かってバカというふうに言ったら最高法院ですね、つまり、この、地獄に落とされるためのこの有罪判決を受ける、その場所で、この罰を受け、この有罪判決を受けると、そして情欲を持って女を見たらこの姦淫をしてはならないというその言葉をこの違反しているので、ゲヘナに投げ込まれるとか、ゲヘナって火というような意見、地獄ですね。そのようにして、この実際に殺すという行為、あるいは姦淫するという行為以前に心の中にあるその姿勢ですね、それを持っていればもう神のそのやってはいけないという言葉に違反しているということをイエス様が教えられたんです。でこのイエス様の言葉を読めば読むほど、聖なる神、義なる神のお姿が自分に現れて来られて、私は全く神の御国、神がおられるところに行くことができないというですね、まあ、つまり神から引き離されて滅ぶしかないということが分かってくるわけなんですよ。そこで見えてくるのは、自分には義がない、救いようがない、自分には救いがない、もう憐れみによってのみ、へりくだることによってのみ、心を貧しくする、無にすることによってのみ御国に入る可能性がある。神様の憐れみにすがるしかない。それでイエス様がこの人生の最後のところで、この地上の人生の最後のところで十字架にかかって死んでくださったというのが、そのあらゆる立法の要求、死を要求してるわけですね。立法っていうのを違反したら、それを満たされることによって、初めて私たちの罪が一方的に許されて、神がそのことによって愛を示してくださったと。これが狭い道なんです。なんで狭いかって言ったら、私たちのプライドがあるからなんです。私たちは何とかして自分の知恵とか力とか、何とか自分のあれで救われるかもしれないという可能性を持っているんですけれども、それは、ま、可能性があるよっていうことを言っているものっていうのは全部滅びの道なんだと。そうではなくて、誰一人、この神の前に正しいとされる者はいないという中にあって、キリストのみが神の義なんだということを信頼し、その人、それに望みをかけるのであれば救われるという、そういう 狭き門なんですね。でこれ以外のことを教えるから偽預言者になるんです。でこの偽預言者は羊の衣を着てやってくるんですね。で聖書の中では羊というとイスラエルの民ですね、この、神によって作られて神に納め神を羊飼いとして、またはその時にダビデとかそういう王が建てられていたら、そういう人たちが羊飼いのようになってるんですけれども、そしてイスラエルの民は羊として語られてるわけです。で私たちキリスト教会も教会もですね、羊として語られてるわけですけれども、その羊の衣を着てですね、無害のようにやってくると、普通にやってくると。ところが実は内側は狼なんです。つまり普通にやってきて羊がねもういるわけじゃないですか。でそこでファッと取って周りにいる餌ですよ、もう狼にとってはを食い荒らす貪欲な狼の餌食になっていく、そういう存在なんだと言ってるわけですけれども、これまで見てきたのはこのパリサイ派の人や律法学者の人たちと比べて比較してそして対比させてイエス様がお語りになっていたので、ここでイエス様がお語りになっている背景にはもちろん彼らの存在がいるわけです。表では外側の行いでは良いものに見えるんです。人間の目には何ら悪いように見えないんですよ。イエス様もですね、マタイの23章の3節で、彼らこのユダヤ人の宗教指導者ですね、彼らがあなたに言うことは全て実行し守りなさいとまで言われたんです。だから彼らが言っていることはまともだったんです。しかし続けてみると、この23、そうじゃないことを教えておられるんですけれども、その教会においてキリスト教の中でとても良いことを話し、表向きが良いことを行っていてたとしてもいたとしても、実際に関わっている中でまるで違う話が出てくることがあるわけなんです。外側の行いだけは正しいと、で内側は貪欲な狼ですから、これが、この魂をですね、むさぼり食っていくっていうようなことをしていくわけですね。でこのイエス様が23章、マタイの23章の25節でこう言われています。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や、皿の外側は清めるが内側は強欲と放縦で満ちていると。外側の正しい行いをしているんですけど、その行いによって自分は義とされていると、自分はこの外側のパフォーマンスで何かこの正しいことを行っているというふうに、そこに焦点を当てていて、そこにだから自分が救われる方法があるんだというのを思ってて、心の中ですね、この態度というのがもうそのまま放置されているような状態ですね。そのまま放置されている状態です。で、正しいことをすればするほど、むしろその悪い欲がどんどん出てきて、良い行いと思われていることの中で悪がはびこっていくっていう、もうこれちょっとひどいよね。わかります？正しいことを行っていると言われている中でその悪が行われていっているわけなんです。で、なんでそういうことが起こるのか、今まで見た通りなんです。三条の水訓見た通りなんです。イエス様は彼らは人に見せるために善行を行っているんだって言ったんですね。承認欲求ですよ、今の言葉にすると。人に見せたいと、見せるためというか認められたいという承認欲求を満たすために、この宗教指導者が良いことを行ってたらどうですか。たまったもんじゃないよね。
わからないそれその人が認められるためにね、みんな奴隷になっちゃうんですよ、その元にいる人たちは。
あるいは金銭的な欲求を満たすために行っていくということもあるんです。23章の14節に、お前たちはヤモメの家を食い潰し、見栄のために長い祈りをしている、だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けるのだと。ヤモメに対して献金しなさいってこういうわけですよ。で、人一倍長い祈りをするわけじゃないですか。うわーっとこう祈って、ああなんかこの人霊的だとかって思わせて、なんと貧しい人に施さなければいけないのに逆にむしり取っているっていうことを巧妙に行っているわけなんです。で、あとは独善的になっている、自分が正しいとして分裂や争いを引き起こしているということが彼らの問題でした。だからイエス様を殺そうとまで思ったんです。で、彼らの問題は自分がモーセの座についているっていうことをだったんですね。モーセの座についているということは、つまり私が聖書を正しく解き明かして、そして私が正しいんだとしていることなんです。イエス様の教え、これを偽教師のそれだとして退けていったんです。で、教会にはこういう者たちが多々現れることを使徒たちも警告しています。例えばローマの16章の17節18節、兄弟たち、私はあなた方に勧めます、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさい、そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているんです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙していますとあります。分裂や争いを引き起こす者がいるんだよということですね。で、この今私たちはインターネットの時代ですからですね、本当にこの福音を届けるのにそのツールとして本当にインターネットというのは用いられて、今もたった今もね、こうやって録画して、そして他の人たちが聞くことができるようになっていくわけです。同時にですね、本当は聞かなくてもいいもの、読まなくてもいいものにも接していくわけなんです。それは滑らかな言葉ですよ、へつらいの言葉ですよ。しかし結果それを受け入れてそれに従っていった人によって今まである愛の交わりが、愛の一致が壊れていくということさえも起こるわけなんです。その言ってる一つ一つはね、正しいんですよ。この分かります、これは正しい、これは正しい、あれも正しい、これも正しいって部分部分見たら正しいんですよ。でもそれをずっと見てって結果としてもう顔がおかしくなって変わってるんですよ。正しい情報でさえね、人っておかしくさせますから。そうですよね。で、これが偽預言者の特徴です。だからこの人は良さそうな人だから正しいに違いないっていうねそれは気をつけなければいけないということがよくわかります。自分自身がイエス様に会う、人格に出会う、狭い門を通るということがなければ偽物なんだということを知ってください。自分のこう知識欲を何ていうのかな、こう高めてですね、そして高慢になっていくとか、いろんなこと形があると思うんですけれども、自分の気持ちが良くなるであるとかですね、イエス様に本当に初めに出会ってイエス様がもっと深く知れるっていうことではなくて、なんか違う何かをね得て、そして他の周りの人を見ると、あ、なんだこの人たちダメじゃんってあ、このこと知らないからだとかって裁き始めたりとか見下し始めたりとかですね。どうやったらじゃあ見分けることができるのか、もうすでにもうちょっとお話ししちゃったんですけれども、イエスも続けてお語りになります。あなた方は彼らを実によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また良い木が悪い木が良い実を結ぶことも できません、身によって見分けられるよっていうんですね。身なんですね。なのでこれはつながっていること、命に関わることです。そうですね、植物ですよ。植物が、この種が植えられて伸びてって、そしてこの幹があってですね、そこに枝があって、その枝がつながっているからこそ栄養分が流れて、そして実が結ばれるという、あくまでも関係の中で与えられるものなんです。ヨハネの15章の5節にイエス様が言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、と。イエス様につながっていて、とどまっていて、そうしたら多くの実が結ばれるわけなんですよ。ふーんとかって思いっきり気張ってもですね、すいません、ちょっと違うことを想像してしまった方、今ちょっと僕の表現が変だったので、そういう意味ではなくて、頑張っても無理なんですですね。イスラエルに行くとですね、メギドという有名な世界遺産の、この遺跡があります。でそこにヤシの木がね生えてるんです。それは遺跡を初めに発掘した人たちがかなり前なんですけども、あそこでは何かこう、おやつの代わりに、ヤシの木の実ですね、デーツでね、デーツを食べるんですよ。でペッてね、口で出したものがそのまま土の中に入って、それで何年も経って、何十年も経ってヤシの木になってるんですね。でこのようにして、この中につながって、この土の中に入って、そしてこの栄養が入ってって、それで実が結ばれるわけなんです。でなかったら、この机の上に置いたものだったら絶対干からびて終わっちゃいますよ、ということなんですね。なのでつながってなかったら、ここに書いてあるように役に立たないものになるわけですね。この茨とかですね、アザミですね、のようになってしまうわけです。そして、このつながっていることによって、そのブドウだったらブドウの実、イチジクだったらイチジクなんです。で神様はそれを求めておられるわけです。実が結ばれて、実を収穫することを求めておられるわけです。でフェイクは必ず化けの皮が剥がれます。それがイエス様ここでおっしゃりたいことなんです。ごまかせるんですよ、表面的に。今まで私たちヨハネの福音書でイスカリオテのユダがそうだったじゃないですか。弟子たちも食事の場でさえが分からなかったんですね。そして財務係だったから分からなかったんですよ。けれどもイエス様の親しい食事をする場面において、もう我慢ができなくなって、その闇の部分が照らされていっちゃったから、だからそこから出ていくざるを得なかったんですよ。というように、化けの皮が剥かれていって、それで神様の働き、神様のこのつながりというものから、この闇が見えて、その闇は出ていっていくっていうことになるわけなんですね。なので正しいように見えるんですけれども、肉の行い、もうただの人、いわゆるイエス様を知らない人と同じようなことをやってっていくんです。正しいことしながらですよ。一見ガラテヤ人への手紙というものを皆さん読まれるといいと思うんですね。でそこで何が問題だったかっていうと、異邦人が大半の教会だったにもかかわらず、イエス様を信じた後にですね、ユダヤ人のように律法とか祭りとかそういうものを守っていくことによって救いを達成することができるのは、救いの中に入ることができるんだと。イエス様を信じるのはその通りなんだけど、その他に律法を守らなければいけないという、これをユダヤ主義と言います。この異端に陥ったんです。だから私が述べ伝える、私たちが述べ伝える福音を、異なる福音を述べ伝えているならば、これも福音と呼ばないけれども、呪われるべきだと。アナテマっていうね、ギリシャ語なんですけど、これはね、地獄に行くっていう意味なんですよ。滅べるべきだと。 言っているんです。そしてその手紙の最後のところにこう言ってます。5章の14節と15節で、最後の方っていうか、6章が最後だからちょっと手前ですね。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいますと。噛み合ったり噛みついたりってことをやってたんです彼らは。で、本人たちは正しいと思ってやってるんですよ。でも噛み合ったり食い合ったりしてる、これ意味わかります？相手のことを罵ったり厳しくこうもう引き下げる、建設的な批判じゃなくてね、その人格否定したりとか、そしてもう中傷したりとか、もうお互いに滅ぼし合っていくみたいなことやってたんですよ。で、続けてみると、肉の行いとしてこの偶像礼拝とかね、不貧困とか乱れの行いとかそういうのもあるんだけれども、あと酩酊ですね。けれどもその他に敵意争いそねみ憤り党派心分裂分派妬みなんです。だからこれは正しいと思ってるからできちゃうんですよ。そうでしょ、正しいと思ってるから。だからいつも私話すんですけど、問題があることって問題じゃないんですよ。私こういうクリスチャンとして問題がありますって、問題じゃないの。福音だから。イエス様はそのために来てくださったの。救うために来てくださったんですよ。そこから変えられるために来てくださったの。もう想定済みなの。織り込み済みなんですよ。だからイエス様来たんですよ。クリスマスから始まって、この、ね、肉体を取られてから。じゃなくて、正しいと言い張るところに問題があるんです。これがパリサイ派に対してイエス様がものすごい厳しかった理由なんです。他の人どうですか？もう超いい加減な人ばっかり集まってるんですよ。イエス様のところには。でもなんであんな厳しくなるのかというのは、正しいとしていく、これは肉の行いのこの何て言うかな、化けの皮が剥がれたらもう本当に他の神を知らない人と同じようなことをやっているわけなんです。で、19節、良い実を結ばせない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを実によって見分けることができますと。火に投げ込まれるというのは地獄に行くっていうことです。で、ここで火に投げ込まれるっていうのは彼らにとってはごくありふれた光景で、農耕社会ですからですね、ブドウとかイチジクとかね、そういうものは本当にいつも食べてるものですよ。もう私たちったらお米って言ったらちょっと変な、なんだろうね、味噌汁みたいな、わかんないけども、そういう感じだよね。いつもこうありふれてる食べ物ですよね。で、イバラとかアザミとかっていうのはもうこれは火で燃やしていくものだっていうのに、燃料になるかな、燃料にさえならないんじゃないみたいな、この 火にくべる。で、これありふれた光景なんだけど、これはもちろん御国の中に入れないで真っ暗闇、この地獄の中に行くんだよということなんですね。だからクリスチャン的に振る舞っていても、礼拝に参加し賛美も歌って祈って御言葉もどんどんどんどんこう操れる人であっても、地獄に行くってことってありえるってなってる。それを扱っているのが21節以降なんです。私に向かって死を死をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけと。イエス様は終わりの日についてお話になってます。ここで主よ主よって言ってるのは、これイエス様戻って来られた時の話をしておられます。で、その時に、この偽預言者が誰であるかを明らかにされるんですね。で、マタイの福音書をこうずっと読んでいくと、13章にですね、天の御国の奥義の例えっていうのがあるんです。で、そこで、この畑があって、そこに夜に敵が来て毒麦を撒いていくんですね。そして毒麦が出てきちゃうんですよ。毒麦の種を撒いて毒麦が出てきて、そしてしもべたちがこれを抜き集めましょうかって言ったら、主人はやめなさいと、良い麦も間違って一緒に抜いてしまうかもしれないからやめとけなさいと。で、収穫の時まで待とうとこういうふうに言ったんです。 収穫の時にはっきりとこの毒麦だって分かるから、その時に刈り取って、そして燃やすか、あるいは良い麦は蔵に入れるかにすると、これが主が戻ってこられた神の国の姿なんですね。だから早まった裁きをしてはならないっていう言葉も書いてます。だから私たちは偽預言者について、偽の教えについて非常に警戒をしても、裁きを神に委ねていくという慎重さも必要なわけなんですね。イエス様が明らかにしてくださるからです。今ここで主よ主よって言ってるのは、これはね、本当救われるための条件です。どうですか、今ここにいらっしゃる方々ね、イエス様を信じ受け入れましたっていう時にですね、何をしました？イエスを主と告白し、イエスが死者の中から蘇られたと心で信じるならば救われるのだと、あのローマの10章の言葉によって、私はそれを信じてイエスは主であると告白したんだけど、口で言い表したんですよ。そして第一コリントの12章でもですね、聖霊によらなければイエスが主ということはできないとも書いてあるんです。聖霊の働きで初めてイエス様が主ということはできるんですが、けれどもここを読むと、イエスを主として言っていても、主だ主だって、主よって言っていても、その関係がないで言うこともできるっていうことなんですね。主と言ってる限り、人生の舵取りを全部イエス様にお任せするっていう決断をしてるはずなんだけど、してないで口だけで言うっていうことも可能だっていうことなんです。で、このパリサイ派とか、その宗教者たちと、あとは遊女とか、いわゆる主税人たちをね、イエス様で比べて、ある例えお話になりました。21章マタイの28節から31節にこう書いてあります。ところであなた方はどう思いますか？ある人に息子が2人いた。その人は2人は、その人は兄のところに来て、来よ、今日、ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけて行った。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きます、お父さんと答えたが、行かなかった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうか？彼らは言った、兄です。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。意味わかりました？行きたくありませんって言ってもね、やっぱり行こう、お父さんが言ったんだからって言って言った。これが主税人とか遊女なんですよですね。そして行きますと言っても結局行かない。これがそのここで聞いて、ここで質問し、聞いているパリサイ人とか律法学者なんですよ。だから言ってるんだけどやってないんですよ。でもう全然ちぐはぐな生活を遊女とか主税人はしているんだけれども、結局やってるんですよ。でどっちがあったら主にしたかって言ったら後者なんですよね、が主にしたということで、言ってるだけでは本当にどうかということが試されるっていうことなんですね。そしてパフォーマンスは偽預言者ってできちゃうのが怖い。ユダヤ人は印を求めると聖書に書いてますけれども、この世の終わりの時にですね、このユダヤ人たちが偽キリストとか偽預言者に惑わされるっていうことをイエス様が前もって警告しておられました。マタイの24章の24節で、偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますと。これだけのことができてるのに救われてないってことがあり得るってことなんです。で、なんて言ったかというと、イエス様が、私はお前を全く知らない。すごくないですか？イエス様の何をってやってるのに。全く知らない。で、これ英語だと、I never knew you。過去形で書かれてます。初めからそういう知ってる関係でもないよっておっしゃったんです。ここの知るっていうのはもちろん情報じゃないんですよ。情報ではなくて、人格的に知っているか知っていないかなんです。で、人格的に知っていれば必ず神の命令を行っていきます。生活が変えられていきます。人格的に知ってるんですから。 イエス様を知ったら必ず神の命令を守るようになるんです。で、守れないって言って今できてないって思って感じている方がいらっしゃるかもしれません。でも変えられてるんですよ。その私守れてないって言いながら守ってるんですで、そういうふうに守れてないっていうこの何て言うのかな、葛藤があること自体も救われてる証拠です。今そういう話をしてるんじゃないですね。一向にその何て言うのかな、無頓着っていうか、この神の命令に対してなんでそれを守る必要あるんですかっていう感じのね。だけどもなんかそれらしく過ごしてる。で、なんかなんとクリスチャンっぽく、なんかむしろなんかこう伝道者とかなんかでね、みたいにね、これ予言したり、あとはいや、イエスの何よって癒されよって言ったら本当に癒されちゃったりとかしてんのに救われてない。第一ヨハネの2章の3節で、神の命令を守っているならそれによって自分が神を知っていることが分かりますと。そしてイエス様は不法を行う者たち、私から離れて行けと言われました。偽教師には不法がつきものです。あるいは不法を行っても御国に入れるんだっていう偽りの安心感を与えます。で、そのことをパウロは、または使徒たちがですね、この警告したんですね。まあ、この手紙、使徒たちの手紙を読むとね、もうほぼ全てに書かれてますが、例えばパウロが言った第一コリントの6章の9節と10節、あなた方は知らないのですか、正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができません。はっきり言ってます。相続することできないよって。これはなんかね、過ちを犯した、罪を犯してしまったっていう話じゃないんですよ。それがライフスタイルになっちゃってるんですよ。みだらな行いをしてるのに、それでも救われてるって思ってること、偶像礼拝をしてるのに救われてると思ってること、姦淫とか、あるいは難色って、まあ、今で言うと同性愛行為ですね、そういうことをしてるのに救われてると。で、それで救われるよ、それで大丈夫なんだよって教えてるもの、これもっとひどいですね。神の国に入れない、不法を行う者ども私から離れて行けと言っています。なので、私たちが今本当に試されていることは何か、何か余計にこのいろんなこのキリスト教会の話とか、こういろんなものが出てくるけれども、イエス様が言われましたね、この悪霊を追い出した後で戻ってきた弟子たちに対して、ルカの10章の20節、しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと。あなたの名が天に書き記されている、つまり私は お前は私のものだよ、イエス様のその言葉をですね、その声を本当に知っている人、僕はイエス様のものになっている、聖霊によって証印を押されている、これを知っているかどうかなんです。名が記されているかどうかなんです。で、記されている条件っていうのはもう恵みです。完全に恵みによって救われること、信じること、信仰によって、そして信頼を寄せていること、で、このことによって確かに救われているわけなんですけれども、で、この中にいるかどうかなんですね。これを一番喜びなさいと言われました。その他のことを、いろんなことをやってても、肝心のそこを教えない、または他のことをやって救われるとか、あるいはこんなことやってても大丈夫、不法を行っていても救われるとか、そしたらイエス様が十字架にかかられたことが全く意味をなくすわけなんですね。という、これは偽予言者だから気をつけなさい。これは広いもんで、いくらでも何ていうの、こう滅びに至るもんっていうのは広いから気をつけなさいと言っておられるわけですね。はい、感謝します。ではそのままですね、聖三